Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、ゲストコーナーです。2020年初めてのゲストさんはミュージシャンの吉川雅人さんです。よろしくお願いします。2019年のね12月に私たちなんと山梨で合宿って言っていいんでしょうか、あれは。
ほぼ合宿でしたね。
そうです。合宿で一つ舞台を作り上げたというね。
はい、
はい、あの公演は何だったでしょうね。
何だった、あ、名前ですか。
はい、
はい、山貝という舞台作品でしょうかね。はいはい、
あのミュージシャンの吉川雅人、ま、あのマー君って呼んでいいですか。
はい、お願いします。はい、
みんながマー君って呼んでたので、はいはい、マー君と私が共演をしたということはなんとミュージカルだったんですね。
あ
の
作品
はね、中原和樹作演出の、
はいはい、
なんか山梨の、神話
です ね、
ね、あの神話というか、まあ、舞、あの古代から残っている舞をにインスピレーションを受けて新作書き下ろしみたいなものだったんですよね。それが再演を迎え、
はい、
それで、そこで私はね、あの700人ぐらいの、あの劇場にね、
はい、
マークの服オカリナがね、
はい、
響き渡る、なんかねすごいみんながこう急に異空間に連れて、音の力で連れて行かれるっていう瞬間を見てちょっと感激でしたね。どうでしょう、吹いてる本人は息が続かないとか思ってるんですか、どうなんですか。
ああ結構長い音とかたくさんあったんでね、はい、大変だな大変だなっては思ってたんですけど
大変だな、やっぱり息続く続かないってやっぱり あれなんですか、こうミュージシャンにとって。
はい、あの楽譜に書かれた音の通りやっぱり、はい、ああこうピシッと伸ばさないといけないっていうのがあったりしたので、はい、伸びるかな伸びないかなっていうのがあったり、ああ、うん、曲の長さだったり、はい、役者さんのこの間合いの取り方とかで伸ばす秒数とか変わってくるので、はい、それを見ながらこう自分との戦いで必死でしたね。
うん、ああやっぱりそうなんだ。まあ、作曲家の上野くんを、はい、ね、あの恨んだりしませんでしたか、こんな長いロングトーンに仕上がってみたいな
飲みませんよみたいなことをここまで出かかってたんですけど、はいはい、あ頑張りますと、ね、いうことで、
なんか一度あのその本番じゃなかったんですけど稽古の時に、はい、あまりに長いロングトーンであの見ているっていうかやっている私たちもマー君のロングトーンに驚いた日があったのをちょっと忘れられないんですけれども、はい、どう最後のシーン、
あそうですよね、
ホタルがこうホタルをオカリナの音で表したっていうのもなんか素敵だったなと思うんですが、
はい、
ね、あのロングトーンの時やっぱ頭がこう白くなったりしないんですか。
結構、うん、あの苦しくはなりますね、
はあ
はい、クラクラっとしますし、
でも途切れないんだ、途切れさせないんだね、
はい、
ミュージシャンってやつは
もうそういう音を出すことに命をかけている職業ですから、
はい、職業、はい、あの吉川雅人さんのこうなんかちょっとしたプロフィールなんかをもし自己紹介していただけたら、
はい、よろしくお願いします。はい、普段は横須賀に住んでおりまして、うん、はい、うん、でフルートとオカリナの講師を、うん、ヤマハでさせていただいております。
うんうん、
でその他にもアンサンブルシグナルというユニットで、うん、はい、フルートとクラリネットとピアノで、うん、いろんなところにお招きいただいて、うん、演奏の活動などもさせていただいております。
はあ、アンサンブルシグナル、
はい、
これはなんだ、シグナルというくらいだからこう、
あそうですそうです、
ね、3つ色があって、
はい、赤と青と黄色で、はい、調べていただくと3人のホームページとかもあったりするので、
はい、じゃあこの年末年始はこうどんなところに、演奏、私すぐ歌いに行ったって言いそうになっちゃうんですけれども、
あちょうどですね、あこれがオンエアされるのが24日、はいはい、とお聞きしているんですが、はい、1月の11日に、はい、横須賀の方でニューイヤーコンサートというのに、ね、うん、あの3人で参加させていただいたり、
うん、
あとは、鎌倉の方ですね、大船の、はい、パラッツォさんっていうレストランなんかでも、うん、 こう新年のご挨拶っていうことで、演奏させていただいたりとかしてました。
あ、1月はね、はい、じゃあ2月にかけては。
あ、2月ですね、うん、横浜の馬車道駅で29日、うん、ウルービーってやつですかね、はい、
うん、
はい、そこで、ワンマンライブというのをさせていただきます。
馬車道
のキングスバーというところなんですけれども、
キングスバー、
はい、
じゃあこの情報はちょっと、後で詳しく聞きたいななんて思うんですけれども、
よろしくお願いいたします。
すごい、あの普段マー君は、はい、フルート、あとオカリナ、
はい、
他には楽器は、
はい、楽器という楽器、うん、楽器はそんなプロでは活動してないんですけれども、うん、サックスを去年買いまして、
へ
ー、それで夜な夜な練習しております、
はい、やっぱり吹くものが、
はい、
なんていうのか、好きって言ったから
っていうんですかね、
やりたいと思うっていうか、
はい、
こうな、弾くものとかじゃなくっていう、
興味あるんですけどね、
弾くものも、
はい、
おー、そっか、
でもちょっと指痛くなっちゃうなって。
そうなんですよ、結構指つぶれるもんなんですよね。
すごい、
そう、あ、そう、私ギター弾きながら歌ったりするんで、
あ、今度はい、吉祥寺でやられるやつに、はい、ぜひご予定があれば行きたいと思っておりますので、は
い
は
い、ありがとうございます、はい、2月9日いらしてください、
はい、
そうで、マークはじゃあそんなこんなでミュージシャンこう活動長いと思うんですけれども、
はい、
いくつぐらいの時から、音楽は
幼稚園に入る前かなぐらいの時に、うん、ヤマハのエレクトーン教室であったと思うんですけれども、うん、はい、そちらから始めました、
うんうん、エレクトーン、じゃあ最初鍵盤だったんだ、
はい、最初鍵盤でしたね、
はい、それがだんだん
だんだん中学の吹奏楽部に入ろうっていう時に、
はい、
楽器がフルートしか音が出なかったんですね。
あ、自分の、
はい、楽器体験でって、はい、
他に何があったんですか。
吹奏楽なので、そうですね、トランペットとかトロンボーン、サックス、クラリネット、ホルン、まあその他いろんな楽器があったんですけど、
う
ん、
フルートは出た。それの方がむしろ珍しいと思うんだけど、は
い、珍しいって言われますね。
そう、フルートってなかなか音が出ない楽器だった私は認識がありましたが、
はい、うん、なんかみんなからそう言われて、うん、じゃあ君はフルートだねみたいな、
おお、
ああそうか、僕はフルートなんだ
へえ、それから始まったんだ、
はい、
それでずっと学生時代はじゃあ
もうずっとフルートで、
おお、
はい、
あ、フルート、フルート歴、
うん、オカリナは、うん、そのフルートでヤマハのこの大人の音楽レッスンのこの講師認定試験っていうのがあるんですけれども、はいはい、それを受けて合格して、ヤマハの講師になる時に、うん、フルートの方はオカリナも、担当してくださいっていうことで3日間の研修でオカリナを吹かされてじゃあ瀬戸さんに教えてきてねって
そんなことを、
それがあっての、
でもまあフルートができるからっていうのはありますよね。オカリナから始める人がそんなに3日でできるようになるとは思えないので、
あ、まあまあそうですね、
ですね、
はい、
それがあっての
の山買いだったの で、
で
朝子さんに会えたっていうので、はいはいはい、もういや縁とは稲物味なもの
って本当ですよね、はい、ちょっとじゃあここら辺で、マー君の好きな音楽などをちょっと一曲流してみて、はい、その話もしたいななんて思うんですが、いかがですか。
はい、はい、僕が音楽をそもそも始めるきっかけになったのが坂本龍一さんだったんですけれども、はい、その方の曲をいろいろ聴いていく中で、あ、これが一番好きだなと思った曲をちょっと選ばせていただきました、
はい、
こちらが、美貌の青空という曲です。
うん、美貌の青空聞かせていただきましたが、
はい、
どこら辺がこうつぼってるんですか。
なんて言うんでしょう、そもそもの曲がすごく綺麗なんですけれども、うん、そのニコーラス目に入った時にそのピアノが なんて言うんでしょう、この世のものとは思えない音を出すんですよね。いや、このなんて言うんでしょう、誰かが芸術の話をちょっと友達と一緒にした時に、うん、その美しいものっていうのは崩れる前の瞬間が一番綺麗なんだっていう言葉をちょっと耳にした時に、うん、あ、なんかこの曲だって結びついたっていうのがすごく感覚として僕はすごくいいなと思うゆえんですね。
あ、そっか。あの、なんかあの嬉しい話を聞いたんですけれども、今日ここにも持ってきていただいたんですけれども、はい、シンフォニアというね、
はいはい、
あの音楽出版社があるんですが、そこの本をバイブルのように、ね、してくださっていたという、
はい、大学時代のバイブルでしたね、
はい、そう、あの大学は、やっぱりフルート学科とかあるんですか、
はい、フルート専攻という形で、
ああ、学科があって、
はい、
でそれでこのフルート奏法史論、
はい、あのすごく昔バロック時代の音楽家なんですけれども、はいはい、クヴァンツさんという方がいらっしゃって、
はい、
この奏法っていうとその、うん、なんて言うんでしょうね、バロック音楽の吹き方がメインで書かれてはいるんですが、うん、フルート奏者としてどうあらねばいかんのかという内容までこうびっちり書かれてある本で、大学時代に入ってやっぱりこうバロック音楽から勉強しようと思って先生のところに持って行ったら、この本を読まないと潜りだよって、
はい、へー、先生に言われたの、
で、あ、そうなんだと思って買ったら、はい、もうバイブルのように読んでました。
そっか、あの我が叔父南谷修三郎がはい、これの出版元なので、
はい、
うちにはなんかこういう本が山積みになって、私は宝の持ち腐れで
いいって
、なんかいろいろなね、あの学術書を出してますね、シンフォニアね、
はい、
ありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます
こんなところでお礼が言えるとは思いませんでした
いえ、僕もこちらでお礼が言えるとは思ってもいませんでした
そっか、はあ、そう、あのマー君と音楽の話をしているとすごい面白いなと思うし、
はい、
なんか心が綺麗になるなみたいに思うんですけれどもありがとう。あの今年は、
はい、
あのさっきね伺いましたけど、アンサンブルシグナルの活動を始め、
はい、
なんかいろいろやっぱり、先生以外にもね、ヤマハの先生以外にもなんかこんなことしてみたいなとか、そういう、はい、もし希望抱負みたいなのがあったら教えてください。
あ、なんかこう自分に問われてるみたいであれですけれども、はいそうですね、昨年それこそあの麻子さんと一緒にやらせていただいた山飼いという舞台をきっかけに、あのオカリナという楽器についてもっともっと僕はこう精進していかねばなるまいなと思いまして、一年発起して、オカリナのコンクールをこの度ちょっと受けようかなと思ったりしております。
コンクール謎があるのですね。
はい、そうオカリナのことをいろいろ調べていたら、はい、そのオカリナでコンクールがあるよっていうのを見つけまして、うん、はい、3月なんですけれども、はいはい、兵庫の方でね、うん、伊丹でコンクールがあるみたいなので、うん、そちらをちょっと休みを合わせてこうレッスンとかコンサートの合間を縫ってちょっと受けてこようかなと思っております。
あ、面白い。そうか、兵庫県ね、
兵庫県ですか ね、伊丹は、
うん、伊丹ね、
はい、
そうだよね。へえ、ちょっとそれは楽しみな話題、はい、春に向けて
これからちょっとオカリナの年にしていこうかなと思っております。
わかった。じゃあ2020年はマー君オカリナイヤーということで、
はい、
すごい楽しみにしてます。
はい、はい、
ということで、また何かあったら、あの映画もね、映画の話も本当はちょっとしたいんだよね。
そうですね、
はい、またあの呼んだら来て くださいますでしょうか。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、あのありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、またね。はい、3曲目、恋する壁の真似をして。 Radio